皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はパウロがコリントの人々に手紙を送りました。その内容は、あなた方の熱意、この献金の働き、この本当にこの宣教者たちに捧げるその情熱、それを知って、それをマケドニアの人そうたちにこのもう自慢してきたんだと、ところがこの自慢してきたんだから、ちょっと恥をかかせないでね、あなた方も恥をかかないように、私は先発隊を送って準備しておくようにお願いしますとパウロは伝えます。なかなか面白いな。お互いにこのマケドニアを励ますためにコリントの人々が燃えてますよ。そしてコリントの人々もおそらくそんなに燃えてなかったんじゃないかと思います。ですからわざわざこんな手紙を書いて、先に先行隊を送り前もって準備する、本当にこのお互いそれぞれを励ますためにこのパウロはこの手紙を書いているように思います。今日も私たちこの中から3つのポイントを見て、神様にさらに近づけるものになりたいと思います。
コリント人への手紙第2、9章1節から9節。私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備が進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は多くの人を奮起させました。私が兄弟たちを送ることにしたのは、この場合私たちがあなた方について誇ったことが無駄にならず、私が言っていた通りに準備していてもらうためです。そこで私は兄弟たちに勧めて、先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。
まず第一番目、一番最初に私たちが見たいのは、いつも私たちの神様がこの聖書の箇所の中からどのようなお方であるかということがわかるだろうか。まさにこの愛する人をもっともっと深く知りたいという思いですから、私たちは聖書を通して何をしなきゃいけない、何をするべきだ、自分はどうなるべきだということよりも、この愛してくださってる、また愛する共にいてくださる神様がどれほど素晴らしいお方なのかをもっともっと知る必要が、そしてそれが一番の願いだと思います。第一番目は、神様は豊かに私たちを満たしてくださるお方。八節を見ると、今日はこの献金についてパウロは語っています。その中で、惜しみなく捧げなさい、捧げた方がいいよ、なぜなら神様は豊かに豊かに与えてくださるお方だからですと語っています。神様は私たちの祈りにケチケチ小さく応えてくださるお方ではありません。もう私たちをいつでも豊かに満たしたいと願っておられるお方です。私たちが真剣に祈り求めさえすれば、神様はどんどん与えたい、そう願っておられる方で、どんな時にも、どんな時代にも、どんなことでも、どんなものも与えることのできるお方。今日それを覚えて、心から自分の願いを神様に願い続けてみたいと思います。二つ目は、ここでこの マケドニアの人たちにコリントの人たちがものすごいこの情熱を持って捧げてるよと言いました。そしてこの情熱がこのマケドニアの人々に火をつけたというふうにパウロは語っています。私たちの情熱、一生懸命使えるその思い、それが人々を動かし人々に感動を与えるんだよ。私たちも何ができた、どうできる、どういうことが、どういう力を持ってる、それはそれほど関係ありません。むしろどれぐらいの情熱を持って物事に向かっているか、人生をどれぐらいの情熱を持って生きようとしているのか、何かにこのかける情熱、一生懸命、その情熱が人々に伝わっていく。もちろんこれは人々だけではなくて神様にも伝わってくるものだと思います。神様が一番よく見ておられると思います。結果ではなく、何ができるかではなくて、どのようにそこに臨んでいるのか。私たちの今日ハートが本当にこの情熱で燃やされるように祈りたいと思います。またこれ、自分が燃やされたい時どうすればいいんでしょうか。情熱を持ってひたすら一生懸命仕えている人のそばに行くべきです。その人の話を聞いたり、その人の本を、そういう人の本を読んだり、そういう人の近くに近寄ったり交わりを持ったりすることが私たちの情熱をかきたててくれます。今日も私たちの心が聖霊様によって燃やされることを期待します。三つ目はここでこの献金について語っています。献金は本当に喜んでしよう、喜んでしなさいとパウロは言います。そして豊かに巻くものは豊かに刈り取るんですよ。これが献金の本当に素晴らしいポイントだと思います。私たちが喜んでできるもの、今日私たちの本当にこの神様に捧げる経済的なものや物質的なもの、また時間や私たちの命かもしれません、時間かもしれません、それを本当にどのように喜んで捧げているか顧みたいと思います。喜んで捧げる人生になりたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、神様、この時ありがとうございます。神様、あなたは本当に私たちに豊かに豊かに与えることのできるお方、そしてそうしたいと願っておられるお方であることを神様感謝します。私たちのいろいろな信仰やまた肉的な考えであなたに制限したり、あなたに祈れなかったりするところがありますが、神様、あなたはあらゆる面において私たちを満たし、豊かに満たす方であることを今日知りました。霊的にも、また経済的にも、また物質的にも、本当にこの真剣に求めていくことができますように、神様どうぞ導いてください。このディボーション TV を見ておられる一人一人にあなたが見ておいてくださって、心の情熱を燃やしてくださって、喜んで生きるものとならせてくださいますように、聖霊様豊かに臨んでください。今日も素晴らしい聖霊様のご臨在を体験することが一人一人できますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない変わらない愛の。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。